最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは。2026年4月16日木曜日、パーソナリティのはるかです。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。さて、4月16日はボーイズビーアンビシャスデーだそうです。札幌農学校、今の北海道大学の初代教頭だったクラーク博士が、ボーイズビーアンビシャスという有名な言葉を残して北海道を去った日なんだとか。この言葉には、少年よ大志を抱け、ただしそれは金や私利私欲のためではなく、人としてあるべき道を求めるためであれ、という続きがあるとも言われています。新しいことに挑戦する気持ちって、いくつになっても大切にしたいですよね。テクノロジーの世界もまさに日々新しい挑戦の連続です。ということで、今日もそんな挑戦に満ちた話題をお届けしますよ。大手飲料メーカーの大型買収という経済ニュースから、アップルやグーグルの AI 戦略、そして AI と一緒に開発するための超実践的なテクニックまで、幅広く見ていきたいと思います。
まずは前半、経済の大きな動きから見ていきましょう。ヤフーニュースからこんな記事です。サントリー第一三共ヘルス買収へ。飲料メーカーのサントリーホールディングスが、解熱鎮痛薬ロキソニンなどで知られる第一三共ヘルスケアを、なんと2460億円で買収すると発表しました。2029年6月までに完全子会社化する予定だそうです。このニュース、パッと見るとお酒の会社がなんでお薬の会社をって思いますよね。この背景にはサントリーが抱える大きな課題があるんです。記事によると、人口減少や若者のお酒離れによって国内の酒類市場が伸び悩んでいるんですね。そこで新たな成長分野として健康関連事業に力を入れようとしているわけです。サントリーは実は1992年から健康関連事業に参入していて、セサミンやロコモアといったサプリメントで知られるサントリーウェルネスという子会社を持っています。この会社の売上高は2025年12月期で1400億円規模と、すでにサントリーグループ全体の 4% を占める事業に育っているんです。一方、買収される第一三共ヘルスケアは、ロキソニンの他にも風邪薬のルルや胃腸薬のガスターテンといった、誰もが一度は聞いたことがあるような有名な市販薬をたくさん持っています。こちらの2025年3月期の売上高は760億円でした。つまりサントリーは今回の買収で強力な医薬品ブランドを一気に手に入れて、健康関連事業をお酒や清涼飲料に次ぐ第三の収益の柱に育てたいという大きな狙いがあるんですね。サントリーの鳥居信弘社長も、新たな価値を創造したいとコメントしています。ちなみに親会社の第一三共としては、市販薬の事業を売却することで得た資金を、がん治療薬といったより専門性の高い新薬の研究開発に集中投資したいという考えがあるようです。この動きはサントリーだけじゃなくて、ビール業界全体のトレンドでもあるみたいですね。キリンホールディングスも健康食品メーカーを買収するなど、各社が健康分野に活路を見出そうとしています。少子高齢化や健康志向の高まりという社会の変化に対応するための企業の大きな戦略転換といえそうですね。
続いて、私たちの生活にもっと身近な経済ニュースです。同じくヤフーニュースから、ガソリン価格4週ぶり値上がり。経済産業省が発表した4月13日時点のレギュラーガソリン1リットルあたりの全国平均小売価格が、前の週より10銭高い167円50銭になったというニュースです。値上がりは4週間ぶりとのことですね。金額だけ見ると10銭ってすごく小さな動きに感じますけど、これが値上がりに転じたというところがポイントです。政府は補助金を出して、ガソリン価格を1リットル170円程度に抑えることを目指していますが、その目安は今回も下回っています。
ちなみに16日から22日までの補助金額はレギュラー1リットル当たり35円50銭だそうです。この補助金があるから今の価格で済んでいるわけですね。ガソリンだけじゃなくて軽油も10銭上がって156円70銭、灯油も18リットル当たり1円上がって2499円と軒並み値上がりしています。車を運転する方や冬に灯油を使う地域の方にとってはじわじわと家計に響いてくる話ですよね。記事では値上がりの理由は書かれていませんが、一般的にガソリン価格は原油価格の変動や為替レート、つまり円安かどうかといった要因に大きく影響されます。世界情勢なども複雑に絡み合ってくるので、こういう身近な数字から大きな経済の動きをちょっとだけ感じてみるのもいいかもしれませんね。さて、経済の大きな動きから私たちの生活に身近なニュースまで見てきましたが、ここからはガラッと変わってソフトウェア開発の最前線、AI に関する話題をたっぷりとお届けします。
まずはパブリックキーからの記事です。マイクロソフト、PostgreSQL、MySQL、SQL サーバーなどへの当時接続に対応したSQL MCP サーバーオープンソースで公開。ちょっと専門的なタイトルですが、これは開発者にとってすごく便利なツールが登場したというニュースです。簡単に言うと、種類の違うデータベースと AI が賢くおしゃべりするためのすごい通訳みたいなものがオープンソース、つまり無料で公開されたよという話です。データベースというのはアプリケーションのデータを保存しておくための箱のことですね。例えば、ユーザー情報は PostgreSQL というデータベースに、商品情報は MySQL という別のデータベースに保存されているなんてことはよくあります。今までは AI エージェントがこれらの違う種類のデータベースから情報をまとめて取ってくるのは結構面倒だったんです。でも今回、マイクロソフトが公開した SQL MCP サーバーを使うと、AI エージェントがデータベースの種類を気にすることなく、統一された方法で自由に問い合わせできるようになるんです。この SQL MCP サーバーはデータ API ビルダーというより大きなツールの一部として提供されています。このデータ API ビルダー自体がいろんなデータベースに接続して RESTful API や GraphQL といった今時のやり方でデータにアクセスできるようにしてくれる優れものなんですね。そこに今回 AI エージェント向けの機能が追加されたというわけです。オープンソースなので誰でも無料で使えますし、自分の会社のサーバー、オンプレミスでも Amazon や Microsoft のクラウド上でもどこにでも設置して利用できるのが大きなメリットです。複数のシステムに散らばったデータを AI で横断的に活用したいというニーズに応える Microsoft の戦略が鍵見えるニュースですね。
続いてはアップルの話題です。925 Mac の記事から。リポート、アップル to send Siri engineers to multi-week AI coding boot camp。 アップルが音声アシスタント Siri を担当しているエンジニアの一部を数週間にわたる AI コーディングブートキャンプに派遣するというレポートです。ブートキャンプというのは短期集中型の訓練プログラムのことですね。つまり、Siri の開発者たちに AI を使った最新のプログラミング技術を叩き込もうというわけです。記事によると、対象となるのは Siri チーム数百人のうち200人弱のエンジニアだそうです。この動きの背景には、Apple が AI 開発、特に生成 AI の分野で少し出遅れているという現状があります。最近、AI 部門の責任者が交代するなど、社内で大きな組織再編も行われています。そして今年の6月8日に開催されるアップルの開発者向け会議 WWDC26 で AI を搭載して生まれ変わった新しい Siri が発表されるんじゃないかと広く期待されています。アップルは去年、その新しい Siri が Google のジェミナイという AI モデルを利用することも認めています。この大事な時期に自社のエンジニアのスキルアップを急いでいるということなんですね。記事では AI コーディングアシスタント、例えばアンスロピック社のクロードコードや OpenAI のコデックスといったツールの活用を学ぶと書かれています。これらのツールは
経験豊富な開発者が書くコードの量を劇的に増やすことができると注目されています。実際に Uber のような他の企業も2026年の AI 関連予算をすでに使い果たしてしまうほど、この分野への投資を加速させているそうです。巨大企業の Apple が社運をかけた AI 戦略の巻き返しのために、まず自社のエンジニアの再教育に力を入れているという点が非常に興味深いですね。新しい Siri がどれだけ賢くなるのか、 WWDC での発表がますます楽しみになります。
アップルのライバル、グーグルからも AI 関連のニュースです。ザ・バージの記事。Google launches a Gemini AI app on Mac。Google が同社の AI、Gemini の Mac 用デスクトップアプリをリリースしました。これまで Gemini は Web ブラウザやスマートフォンのアプリで使うのが基本でしたが、これからは Mac のデスクトップでもっと手軽に使えるようになります。このアプリの便利なところは、キーボードのオプションキーとスペースキーを同時に押すだけで、小さなチャット画面がふわっと表示されるところです。何か作業をしているときに、いちいちブラウザを開かなくても、すぐにジェミナイに質問できるんです。さらに面白いのが、今開いているウィンドウの情報をジェミナイと共有できる機能です。例えば、何か記事を読んでいるときに、その画面を見せながら、この記事を要約してとか、この専門用語について教えてといった質問ができるわけです。他にもファイルをアップロードしたり、 Google ドライブにあるドキュメントの内容について質問したり、画像や動画を生成したりと、 Web 版でできることは一通りできるようです。 Windows 版のアプリも少し前にリリースされているので、これで多くのパソコンユーザーがデスクトップで Gemini が使えるようになりますね。この動きはデスクトップにおける AI アシスタントの競争が激化していることを示しています。Apple のスポットライト検索も AI 機能が強化されていますし、 OpenAI の ChatGPT や Anthropic の Claude もすでに Mac 用のデスクトップアプリをリリースしています。これらの競合アプリは AI がパソコン上の操作を代行してくれる機能まで搭載しているものもあり、 Google も今後そういった機能を追加してくるかもしれません。 AI アシスタントの主戦場がブラウザからデスクトップ OS そのものへと移りつつあるのを感じさせるニュースでした。
さて、アップルのエンジニアがスキルアップのために学ぶという話にも出てきた AI コーディングアシスタントですが、その代表格であるクロードコードを現役のエンジニアがどうやって使いこなしているのか、その超実践的なテクニックを紹介した記事が前と聞いたに相次いで投稿されていました。これはセットで紹介するのが面白そうなので、まとめてみていきましょう。まず前の記事、クロードコードの並列作業で画面に貼り付くをやめるためにやったこと。これは AI を使って開発効率を上げようとしても、結局人間が AI の作業をずっと見守ってしまう画面への貼り付き問題にどう対処したかという体験談です。筆者はターミナルを分割して3つのクロードコードを同時に動かせてみたそうですが、承認を求めるダイアログが出たりエラーが出たりするたびにそちらに気を取られて、結局一つずつしか作業が進まなかったそうです。わかります、これ気になっちゃいますよね。そこでこの貼り付きをやめるためにいくつかの工夫をしています。一つ目は承認ダイアログをなくすこと。設定ファイルでファイル編集や特定のコマンド実行を自動で承認するようにしたそうです。二つ目は指示を丸投げできる流度にすること。よくある作業、例えばレビューの指摘を修正してといったタスクをスキルとして登録し、 AI が途中で人間に質問しなくても最後まで自走できるように設計したそうです。そして3つ目は非同期で投げて回収するスタイルへの変更。 CMUX というツールを使って複数の AI に同時に指示を投げたら、自分は別の作業をして AI から完了通知が来たら結果を確認するという働き方に変えたのこと。この結果、今では5、6個の作業を AI に同時に走らせることもできるようになったそうです。AI を見守る人から AI に何を解決させるかを判断する人に役割が変わったと締めくくられています。これはまさに AI との協業の未来像かもしれませんね。
そしてこの考え方をさらに体系的にまとめたのがクイータの記事。クラウドコードをレベル5まで育てたら、開発が指示と確認だけになった。 JIS ファイル構成で解説です。この記事ではクラウドコードを単なる使うツールではなく育てるパートナーと捉え、その成熟度を5つのレベルで解説しています。レベル1は毎回同じ指示を手で打ち込む素の状態。レベル2は cloud.md というファイルにプロジェクトの基本ルールを書いて AI に自動で読み込ませる段階。レベル3は前の記事にもあったスキル機能を使って定型作業の手順書を外部ファイルに分離する段階。レベル4は Hooks という機能を使ってファイル保存時に自動でコードを整形したり、作業終了時に自動でテストを実行したりと品質チェックを自動化する段階。そして最後のレベル5は Agents という機能でセキュリティ担当やパフォーマンス担当といった専門的な視点を持つ複数のレビュー用 AI を自動で並行して走らせる段階です。このレベル5まで到達すると、人間の作業は本当に何を作るか指示することと最終的な動作を確認することだけになるというんですね。 AI に任せると品質が不安という声もありますが、品質チェック自体を AI に自動化させることでむしろ人間がやるよりミスが減るかもしれないと感じました。この2つの記事を読むと、トップクラスのエンジニアがただ AI を使うだけでなく、いかに自分の作業スタイルやプロジェクトの仕組み自体を AI に合わせて最適化し、生産性を爆発させているかがよくわかります。これは開発者以外の方にも AI とどう付き合っていくかを考える上で大きなヒントになりそうですね。
今日のポッドキャストはここまでです。今日は企業の大きな買収話からデスクトップ AI アプリの競争、そして AI と一緒に開発するための超実践的なテクニックまで盛りだくさんでお届けしました。AI をただ使うのだけでなく育てるという発想、皆さんはどう思いましたか？日々の業務に活かせるヒントがあったら嬉しいです。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。